皆さん、こんにちは。桜剛です。
皆さん、こんにちは。山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桜さん、海外で出会った奇特な日本人旅行者について言いたいことがあるそうなんですが。
ということで、今回の放送も、全裸シャンパンタワーでおなじみ、この方、鳥かご放送の山本さんとお送りしたいと思いますけれども。
それ僕じゃないですよ、それ。
あれなんか少し前に、なんか。
ツイッターでね、ちょっとなってましたけど。
はい、起業家が女の人に全裸で組体操させて、はいはいはいはい、上からシャンパンかけるっていう、もう最悪な動画が炎上してましたけど。
うん、確かに確かに。
あの、女体シャンパンタワーの動画の隅っこの方で、やんややんやと生やし立てる、仲間の起業家の一人が山本さんではないかという。
いや、違います。
噂をキャッチしまして。
違います。
なんかモザイクはかかってるんですけど、身長が山本さんと同じくらいではないかという情報がリークされてきた。
違いますよ。違います。
そうですか。
ただし、そんなに炎上するようなことかなとは思ってました。
はあ。
その好きでやってるんやったらええんじゃないと思いますけどね。
そんな大したことではないと。
だって好きでやってるんでしょ？無理やりでやってたらダメですよ。
うん。まあなんかお話によるとお金をもらってという、はい、まあお仕事の一環として。
あ、そういうことですよね。はいはいはいはい。
やってたということだったんですけどね。
であればねって思いますけどね。
あ、じゃあ結構 OK な感じだったんですね、あれ
は。OK っていうか、そんな外部から人が言うことかなとは思ってました。
あ、そう。
関与してないですよ。何回も言いますけど。
いや、まあ冗談でね、この話はね、はい、山本さんが関わっていたのは冗談で。
はいはいはい。
山本さんはそんなことやる人では決してないですからっていう。
そういうことです。
フォローをちょっと僕用意。言おうと思って用意してたんですけど、意外とちょっとフォローしづらいっていうか、はいはいはいはい、案外肯定的に見てるのねっていう。
肯定的
っていうか、ま
あ、そのなんかあの、好きなことをやりたいでしょ、その人生でみんな。
うん。
ねえ、本人が納得いってるんやったらいいんじゃないかなとは思いますけどね。
あ、
違法な、じゃないんやったら。
あ、そうか。
はい。
やっぱりちょっとあのモザイクかかってた起業家が山本さんじゃないかっていう。
違いますよ。
可能性が今、ムクムクと上がってきたような。あのくらいの身長で全裸シャンパンタワーとかやりそうな人って言ったら山本さんぐらいかなと思ったんですけど。
なんぼでもおるやろ、そんなもん。
と思ったんですけど、いや、山本さんはもうそういう、超えてはいけないラインはちゃんとわきまえてる方ですから。
うんうん、そういうこと。
って原稿に書いておいたんですけれども。なかなかそう断言しきれない感じになってきましたね。
僕はやらないですよ。でも人がやってるの別にねえって思いますけど。
女性がもし、もうこんなにお金をもらえるんだったらもう喜んでやりますよって。
はい。
すごい前向きでやってたんだったら、まあ確かにお仕事の一環としては。
そういうことです。
まあ確かにね、その、うん。ね、AV とか出る人だっているわけですから。
はいはいはいはい。
まあ、自分で選択してやってるんだったら、まあ確かに。
うん、いや、その、例えで、これが適切かどうかわからないですけど、
はい。
学生時代の時に、そのテストの時にカンニングしたやつがいるとするじゃないですか。
はい。
で、そのカンニングについて、
うん。
その、怒ってる人いるでしょ。あいつカンニングしやがってって。僕別にいいんですよ。
うん。
怒らないんですよ。まあ、カンニングするやつもおるやろうと思うから。でも、すっごい怒る人いるじゃないですか。
はい。
自分はカンニングしてないのに、こいつカンニングしやがってっていうことで。
はい。
それに似てるような気がする。
うん。
わかります？いうこと。
ま、ちょっと3日ほど考えるお時間いただけたら、今の例えが、こう、しっくり染みてくるのかなとか思いますけど、ちょっと今のところは全く、なるほどって思う部分はございません。申し訳ないんですが。
はいはい、ちょっと今日2通りいるでしょ、人としては。その、まあ、別にええやんっていう人と、
いや、大学のテストでカンニングして点取られたら嫌ですよ。
自分が落ちる可能性があるからね。
うん、だってテストの平均点が上がって、
はいはい、
それによって自分の点が相対的に下がって成績が下がるかもしれないじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
それは嫌ですね。
ああ。
まあ。
うん。
という感じですね。
そういう感じで。はい、本題に行きましょう。
はい。
本題に。
がっちり。がっちり掴んだところで。
いや、ちょ、掴みがなんか変な感じになりましたけど。
はい、まあ、最悪今からスタートということにしますね。編集をしてみて、ちょっと。
はいはいはい。
感じを見てみて。決めたいと思いますが。
はい。
前回の続きとなります。
うん、うん、うん。
前回は僕が旅の間に噂を聞いた伝説のバックパッカーについてご紹介しましたが。
すごかったですね。
はい。一方、今回は僕が直接会ったことのある。印象に残った日本人旅行者についてお話をします。
はい。
前回よりはインパクトは和らぐかもしれないです。
前回は、
はい、
都市伝説も入ってましたもんね。その、本当か嘘かわからない人も入ってるじゃないですか。
実在確認は全員は取れていないので。
はいはいはい、はい。それで言うと今回は実在を見てるわけですもんね、桜さんが。
はい。私が直接存在を確認しております。う
んうんうん、はいはいはいはい。
旅先あるあるで、僻地に行けば行くほど日本人旅行者と会うと嬉しいっていうのがあるんですよね。
わかります。
僻地だと声かけやすいんですよね。
うん、うん、うん。
バンコクとかニューヨークとかで日本人を見かけても話しかけられないと思うんですよ。
確かに。
バンコクで会う日本人は他人なんですよね。でもアフリカで会う日本人は同志なんですよ。
はいはいはいはいはい。
エチオピアのアジスアベバとかザンビアのルサカとかで日本人とすれ違うと。
うんうんうん、
え、もしかして日本人ですか？わ、そうです。え、あなたも？うわ、めちゃ嬉しいって。
はいはい。
テンション上がるんですよね。
うんうんうんうん。
読み終わった本とかあったら交換しませんみたいな。
はいはいはいはい。
で、それやると自分で本屋さんに行っても絶対チョイスしない本を読めるんですよね。
そうですね。結構昔は交換してましたよね。
交換が定番でしたね。長期旅行者間、うん、バックパッカー間では、
うんうん。あの、後ろのページに名前書いてるやつありましたよ。
はいはいはい。
旅行者、誰の手を渡ってきたかが、じゃあ、うん、全部書かれてるっていう。
名前と日付とあと場所。
うんうんうんうん、うん。
何月何日、どこどこで、はいはいはい、誰々から誰々に渡ったみたいな。うん、まあ、すんごい長く旅してる本とか時々ありますよね。
ありますあります。あるけど日本人だけじゃないんですよ。外国の人もそうなんですよ。
あ、同じことをやってるっていう。
やってます。僕、あの、英語の本もらったことありますもん。
はいはいはい。英語の本となるともう、まさにその普段読まない本の典型だと思うんですよね。
うん、そうですよね。はいはいはいはい。
こういう時でないと読まないっていう。
うんうんうん。
日本語の本もやっぱりその、選べる感じじゃないんで、たくさんの中から選ぶとかじゃないんで。
はい。
一冊ずつしか持ってなくて交換とかするから。
そうですね。
もう本当に自分の興味の外にある本とかを読むことになるんですよね。
はいはいはいはい、はい。
自分では買わない。
うん、うん。
本屋さんに行っても絶対買わないっていう。う
ん
う
ん、はいはいはいはい。
僕だったら、落合信彦、狼たちへの伝言とか、小説吉田茂とかっていうのを読みましたけど。
はいはいはいはい、うん。
もう本当に僕の好みの中には全くない。僕の世界では本屋さんに行ったとしてももう背景でしかないような。
はいはいはいはい。
自分の外側にある本を読むことができるんですよね。
当たりは何がありました？これは面白かったなっていうやつ。
東南アジアで、東南アジアを舞台にした小説とか結構回ってくるんですよ。
はい、ああ、ほんほんほんほんほんほん。それは珍しいですね、ほんまに。
あのね、中村敦夫さんの。
うん。
中村敦夫さんっていう俳優で政治家もやってた方がタイを舞台にした小説を書いていて。
はいはいはいはい。
今見つけたのはチェンマイの首っていう。
なるほど。
ミステリー小説かなが出て
きました。はいはいはい。
これかな読んだのは。
なるほど。
あとはね、村上龍が書いた、
うん。
パキスタンのペシャワールが最初に出てくる。
はいはいはいはい。
希望の国のエクソダス。
な
んで、ケンジがペシャワールに行かなきゃいけないの？みたいな文章から始まるんですよ、最初。
はいはいはいはい、はいはい。
それをペシャワールとかパキスタンあたりにいると、うん、みんな交換してるから回ってきたりして。
なるほどなるほどなるほど。はいはいはいはい。
やっぱり、その場所で、その場所が舞台になった本を読むと、臨場感はすごい、
ね。わかりますわかります。
感じますね。
はいはい。
入り込めますよね。
うん、うん、うん。
まあでも、場所に限らず、まあ日本語の本だったら何でも読んじゃいますよね。
はい、うん。まあそうですね。時間がありますから。
そうですね。
うん。
時間があって、他の娯楽が大してないっていう。
はいはいはいはい。
時間があって、読める本はそれだけってなるともうそれを読む。うん、日本で読んでも、2ページで断念するんじゃないかっていう本でも、ヨルダンのワディ・ムーサとかにいると読んじゃうんですよね、しっかり。
うん、うん、うん、うん、うん。
あとは、イットと呼ばれた子っていうのも交換で、
ほうほうほう。
ゲットしたのを覚えていて。
はいはいはい。
イット。まあ、それと呼ばれた子って
。うん、うん、うん。
この中東で誰かにもらったんですけど。
はい。
アメリカ人の著者で、翻訳の本なんですけど、うん、母親から凄まじい虐待を受けた体験記。
うん。
イットと呼ばれた、なので、もう親から物として扱われた。
はいはいはいはいはい。
自伝で。
そういう本。なるほど。
子供の頃お風呂で冷たい水の中に長時間入れられたり。火のついたコンロに体を押し付けられるとか。
はいはいはいはい、はい。
洗剤とか漂白剤を飲まされる。包丁で刺される。 犬の餌とかゴミ箱の残飯を食べさせられる。
辛いな。
で、さらに弟のおむつの中の排泄物を食べさせられるっていう。もう目を覆いたくなる、凄惨極まりない虐待のエピソードが。
はいはいはい。
作られてるんですけど。
うん。
俺はなんでこんなのをはるばるトルコのカッパドキアまで来て、読まなきゃいけないんだって。
あ、逆にね。
もう旅の高揚感全部吹き飛ぶわって思いましたね。
いや、まあ、そりゃ、ちょっとショックすぎてそうですね。
はい。
なるほど。
日本で部屋に引きこもってる時より陰鬱な気分になりますね。
はいはいはいはい。
最初に日本からこの本持ってきたやつ誰なんだっていう。
はいはいはいはい。ワクワクしないですもんね、それ。
そうですよね。希望に満ちて海外に飛び立とうというのになんでこれを選んだんだって持っていく本に。
はいはいはいはい。
最初によく、よし、これを旅のお供にしようって持ってきたな。
うんうんうん、
巡り巡って僕のところまで、
はい、
たどり着いてるわけですけど、その最初のやつ。
確かに。
何人の旅行者が君のおかげで、異国の空の下でどんよりした気分になったことか。
はいはいはい。はいはい
はい、ま、でも読んじゃうんですよね。
うん、そうですね。
それしかないから読むもん。
はいはいはい。
20年前となるともう一冊の本が宝なんですよね。
そうでした。本当にそうでした。
ま、何回も言ってますけど、地球の歩き方のコラム、歴史コラムとかまで熟読してしまうぐらいですからね。
はいはいはいはい。
歴史に詳しくなるんですね、本当に。
しかも何回か前に桜さんが説明した通り、
はい。
全然面白い文章じゃないですからね。地球の歩き方の文章って。
うん。例えば日本にいて予習をするときにその項目読むかって言ったら絶対読まないんですよね。
はいはいはい。
面白くないから別に。
そうですね。うん。
それが旅先だと貴重なんでね。
うんうんうん、うん。
でも、去年の東欧の旅行では、
はい。
やっぱり東欧の歴史に関する本何冊も持って行ったんですね。
うん、うん、うん、うん。
でも全然読まなかったですからね。
あー、はあ、はあ。
旧ユーゴの歴史を旧ユーゴの国にいる時に読めるっていう最高の臨場感がある状況でも、
はい。
読めなかったんですよ。
それは、その暇つぶしが別にあったからですよ。
そうなんです。
うん。
よし、今日こそ読むぞ、歴史を学ぶぞって思って、
はい。
意気揚々と本開くんですけど、
うん、
ふと我に返るといつの間にかスマホで、
はい、
無敵すぎフルーツジッパー桜井優衣一気に3本の親知らず抜歯を報告翌日の脅威のビジュアルにファン騒然とか、
はいはいはい、
あるいは、
はいはいはい、
清純さと大胆さのギャップがたまらん千歳吉野桜に映えるワンピ姿にフォロワー歓喜花より吉野可愛すぎて携帯燃えたみたいな
はいはいはいはいはい。
そう、日本のゴミネット記事ばっか、ふと気づくと読んでるんですよね。
はい、わかりますわかります。うん。
本は Kindle 端末を僕持っていってるので。
はいはいはいはい。
電子書籍専用の端末ね。
あー、ペーパーなんたらっていうやつですよね。
はい、ペーパーホワイトですね。
ペーパーホワイト。
ペーパーホワイト。
そうそうそう、それですわ。はい。
Kindle の端末内に未読の本が200冊ダウンロードして入ってるんですね。
うんうんうんうん。
で、さらに、入ってないけど、ネットがあればいつでもダウンロードできるっていう、すでに買ってある本は2000冊あるんですよ。
すごい。
で、かつては1冊の本を求めて、日本語飢餓状態で、
うん、
日本人に会うたび、読み終わった本交換しませんかって声をかけて、
はいはいはいはい、はい。
小説吉田茂とか、あと、日本の子育ては崩壊したのか、教育社会の変容と家族みたいな。
はいはいはいはい。
もう一切金銭に触れない本も喜んで読んでたのに。
はいはいはいはい。
今や辺境を旅しててもなお、自分が興味あって買った本が2000冊いつでも待機してるんですよ。
はい。そうですね。思い出しました。僕もフィリピンに住んでた時に、女性セブンとか。
はい。
もう全部の字読んでてんの気がする。
あ、わかります。日本の下品な週刊誌も宝ですよ。
はいはいはい。
もう財宝ですよ、あれは。
日本だともう歯医者でも読まないですよ、あの女性自身とか。でも外国だともうそれが貴重やから。
はい。女性自身、週刊女性。
そうそうそう。
週刊現代、週刊ポストね。
はい。週刊ポストとかまだおっさん向けやから読めるところあるんですよ。
はいはい。
女性自身
とか。女性自身、まあ確かにね、女性誌、
はい、
婦人向けですからね。
そうなんですよ、
うん。
それすら読んでました。ヨン様とかがすごい特集されてました。
はいはいはい。
あの時、第一次韓流ブームっていうのが来た頃やと思いますから。
うんうんうん、確かにね。 まあ、見たことはないですけど、婦人画報とかがあっても読んでたと思いますね。
読むでしょうね。20
年前だったらね。
はいはいはいはい。日本語に植えてましたから。
はい。ですね。卵クラブ、ひよこクラブとか、ね、読んでたでしょうね、あったらね。
はい、あったら読んでたでしょう、そりゃ。
それが今では、別に Kindle がなくたって Wi-Fi と現地 SIM あったらもう無料対数ページのネット記事読めるわけですよ。
はいはいはい、はい。無料対数、うんうんうん。
SNS でも無料対数この日本語の投稿が読めるし。
はいはいはい。そう、無料対数って使うのなんでなんですか？そう、無限でいいじゃないですか。
いや、無限ってことはないじゃないですか。
ああ、なるほどね。
人の数は限られてる、
ね。ああ、そうかそうか。はいはい。果てがあるはずやから。
はい。
無限の一個手前にしたってことですね。
その厳密に言うと無限と無料対数はもう全く違う感じはしますけどね。無料対数は1の後に0が68個なので、
はいはいはいはい、
一応数としては存在する数というか、まあそこまでいかないにしても、一系ポストぐらいは SNS にある気がする。
それあるでしょう、うんうんうん。
この無限の日本語コンテンツに囲まれた環境で、誰が旧ユーゴスラビアの歴史とか、日本の子育ては崩壊したのか。
まあね。
教育社会の変容と家族とか読むかっていうの。
はいはいはいはい。
ユーゴスラビアには大変失礼なんですけれども。
うん。
ちょっと抗えないんです、この読む方に。うん、うん。
それはわかります。気持ちわかります。
昔本当にエチオピアの国境の街とかにいて、やることがね、どうやって時間過ごせばいいんだここでって言って。
うん、うん。
暇すぎて途方に暮れてノート出してきてコントの脚本とか書き始めた時。ありますからね。
ああ、すごいですね、それ。
もう、無から何か生み出さないと、時間が過ぎないって思って。
はいはいはいはい。
外部の娯楽にも頼れないって。探しても探してもないから、外部に。
はいはいはい、はい。
内側から生み出すしかないって。ノートに書き始めましたもん、コント。
すごいですね。そこまで追い詰められたことないですよ、僕。
場所にもよりますからね。
まあ、そうですよね。はいはい。アフリカですもんね、さくらさんは。
エチオピアはもう本当にやることねっつってちょっと散歩しようって歩き回っても結局やることねってなるんです
よ。はいはいはいはい。
歩いたところで何もないんで。
うんうんうんうん。
まあでも今やエチオピアとスーダンの国境の街にいても暇を持て余すっていうことはないと思うんですよ。
うん、そう思います。
僕また旅に出たとしても多分僕はエチオピアとスーダンの国境でフルーツジッパー桜井優衣一気に3本の親知らず抜歯を報告翌日の脅威のビジュアルにファン騒然とか、
はいはいはい、
あるいはさらにフルーツジッパー桜井優衣親知らず休暇で宮古島満喫美ボディ輝く水着ショットに天使すぎる透明感すごいっていう記事とかを読んでると思うんですよね。
はい、顔は腫れてるんでしょ。でもそれ
脅威のビジュアルですから、おそらく、とても顔が腫れたんだと思います。
いや、まあそうですよね。
はい。まあ、ただ、それにもめげず、一気に三本の親知らず抜歯を報告した後に、親知らず休暇で宮古島を満喫して、美ボディ輝く水着ショットを披露したらしいんで。
はいはいはいはい。
どうなんでしょう。顎が腫れたまま、美ボディを披露したのかどうか。まあ、そうでしょうね、美
ボディ。ボディは腫れてないから。
うん。うん、親知らず休暇、ってことはそんなに時間は経ってないでしょうからね。
はい、そうでしょう。うん。
宮古島。親知らず抜いたぐらいで宮古島休暇に行きます？ちょっとアイドルの感覚はわからないですね。
うん、うん、うん。
まあ、Kindle とスマホ、パソコン、そしてネット環境がある限りも、
はい。
今後一生世界のどこにいても暇でやることがないっていう状況は来ないな。
うん、うん、うん。
で、これ別に旅の最中だけじゃないんですよね。日本の暮らしでも同じなんですよ。はい
はいはい、確かに。
日本で暮らしてたら常に無料対数庫のウェブサイトと SNS 投稿が見れて、
うん、
YouTube で無料対数庫の動画が見れて、
うん、
Spotify とか Netflix とかスマホゲームも Nintendo Switch も Dazn も Amazon Prime もあるわけでしょ。
はいはいはいはいはい。
この環境で誰が日本の子育ては崩壊したのか、教育社会の変容と家族を買って読むか。
いや、それ興味がある人もいるからね。先ほどの本も。
まあ、子育てに興味がある人は確かに中にはいると思いますけれども。
はいはいはいはい。
子育てに興味がある人でも、千歳吉野の桜に映えるワンピース姿の方が、
はい。
日本の子育ては崩壊したのかよりも見たいと思っちゃうんじゃないですかね。
ああ、そうかな。
うん。千歳吉野の桜に映えるワンピース姿の方が、もちろん子育てにも興味はあるかもしれないですけれども。
はいはいはいはい。
フルーツジッパー桜井優衣の美ボディ輝く水着ショットの方が、まあ、
はいはいはいはい、
まあ子育てよりもちょっと興味があるかな。
はいはいはいはい。
なるんじゃないですかね。
まあ確かにそうかもしれない。おっさんであれば。
それは本屋さんも街から消えるなって思うんですよ、ね。
あ、本屋。なるほど。はいはい。
人間社会はどんどん楽で楽しくなっていきますけど。
うん。
同時に、まあ自分含めて人間がどんどんバカになっていくなっていうのも感じるんですよね。
うん、ふん、ふん、ふん、ふん。
小説吉田茂とか、日本の子育ては崩壊したのかとかを読む機会がある生活の方が人間の頭脳は絶対成長すると思うんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
アイドルの美ボディ水着ショットに歓喜して、花より吉野、可愛すぎて携帯燃えたとか、コメントを書き込む人間の脳は確実に退化してると思うんですよ。
ああ、確かにね。あ、それわかります。
今回のテーマは何でしたっけ？
いや、だから日本人。その旅先で出会った得意な日本人です。
はい。海外で出会った印象深い日本人の
方。はいはい、そうそうそうそう。
はい。僕が直接出会ったことのある。
はい。
日本人。まあ、割と現実的な範囲なんですけど、奇特な人たち。
うん。
ということで。まず印象に残っている旅行者といえば、のぎくちゃんなんですよね。
おー、はいはいはいはいはい。のぎくちゃんですね、
はい。はい。僕がアジアから中国を目指しているときに、うん、ベトナムでほとんど同じルートだったので、よく一緒になったんですよね。
はい。
僕とほとんど同じ年、同じ年ぐらいだと思います。はいはいはいはい。だから当時だとまだ20代ですね。
うんうんうん、うん。
もともとエチオピアのアディスアベバで最初に会った。
うん、うん。その、この桜通信でも何度か出てきてるし、
はい。
桜さんの書籍の中にも出てきてますよ、ね。
はい。東南アジアの本の中で出てきているんですけれども、
うんうんうん、はい。
アフリカであってその次に東南アジアであったんですよね。
うん、うん、うん、うん。
最初はアジサベバで日本人宿みたいなとこがあって、
うん。
で、たまたま同じ宿にいたので、一回夕ご飯を食べに行ったんですね、一緒に。
はい、はい、はい、はい。
まあ、その時は、全く反対方向に進んでたんで、
うん、うん、うん。
そこで一日会っただけだったんですけど、
はい。
僕その後アフリカの後中東から一回日本に帰ったんですね。
うん、うん。
お腹痛くなっちゃったんで。
はいはいはいはい。
よく体壊すんです。
うん、うん。
で、日本でしばらく1年以上派遣社員をやって。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
で、お金貯めてまた旅に出たんです。
うん、うん、うん。
エチオピアでのぎくちゃんと会ったのが2003年の1月。
はい。
で、次カンボジアで会ったんですよ。で、それが2005年の6月なんで、
うん、
2年5ヶ月ぶりに会ったんですね。
それって、もともと連絡取ってたわけじゃなくて、現地でバッタリですか？
バッタリです。はい。
わあ、そりゃびっくりしますね。
もう、エチオピアで食事したっきり、連絡先の交換もしなかったんで。うん、
なるほど、なるほど。
2年5ヶ月ぶりに会ったんですよ。
はいはいはいはい。
なんと、のぎくちゃんはその間もずっと旅してたんですね。
おー、気合い入ってますね。はい、はいはいはい。
シェムリアップっていうアンコールワットがある町。
はいはいはい。
の日本人宿のドミトリーで、たまたま同じ宿に泊まってたんですけど。
へ、はいはいはい。
で、その時も野菊さんは3年以上旅を続けてたんですよ。
すごいっすね。シェムリアップって日本人宿結構ありますよ、ほんで。
何しろアンコールワットですからね。
うん、一軒だけじゃないですからね。すごいですね、その偶然が。
まあそうですね。
うん。
部屋はすんごい、なんか人数は多かったんですけどね。
はいはいはいはい。
長細い部屋で、ベッドがたくさん並んでる部屋で。で、向こうは忘れてたんですけどね、僕のことはすっかり。
あ、はいはいはいはい。
で、僕は、野菊さんのホーム、旅行記のホームページの読者だったんで、僕が。
うんうんうんうん。
で、僕は知ってたんですよ。顔がホームページに出てるから、野菊さんの。
うん、なるほどなるほど。はいはいはいはい。
で、向こうは僕のことは、その1回のご飯しか会ってない人だったから、はいはいはい、向こうは忘れてたんですけど
ね。うんうんうん。
まあ僕が日本で働いてる間もずっと旅続けて3年以上その時点で立ってて、
うんうん、
でそれにしては旅の猛者感がないんですよね彼女は。
はあ、はあははあ、
旅自体はすごい達人になってるんですよもちろん、
うん、それはそうでしょう。
はい、もう僕なんてお呼びもしない熟練の旅人で、
うんうん、
女性なのに一人でどこにでも行けるし、
はいはいはい、
行動力とテクニックがあるんですよね旅の、うん、
すごいですね、うん、
はい、そこはすごい尊敬しかないんですけど、
はい、
ただ旅の本質的な部分以外で、
うん、
年単位で過酷な旅をしてる割にはナイブだなって思う点が多々あるんですね。
ほうほうほうほうほうほう。結構、そのなんか、防御力ある方やと僕はイメージしてました。数々のトラブルを、乗り越えてきてるから。頭かち割られたりしてるでしょ？
あ、そう、ジンバブエのハラレで、石強盗にあったり。
普通、もう帰るでっていうようなトラブルを受けてるのに、旅続けてるから、なんかその、メタルスライムみたいに、なんていうの、強い感じがしてました。
そうですよね。だって普通石で頭割られたら帰りますもんね。旅行してて石で頭、
いや、それそう。
現地人に石で頭割られたら大抵帰りますよ。
帰ります。それはそ
それでずっと旅行続けるっていうんだ
う。
から、
うん、すごい。
確かに高度としてはメタルスライムぐらいになってる可能性はありますよね。全然石で殴られてもダメージ1ぐらいしか受
ダ
け
メー
ない。
ジ1やからね、メタルスライムは。
平気なのかもしれないですね。って思うんですけど、そんなものすごい強者、強者かと思いきや、旅は熟練、達人なんですけど、意外とその強いというよりはナイーブだなっていう感じだったんですよね。旅以外の点ではね。僕、子供ならまだしも、成人した大人の女性がレストランの床に盛大にゲロを吐く場面っていうのを、人生で初めて見せられたんですよね。まさか自分の人生においてそんなえぐい場面を目撃する機会が訪れようとは夢にも思わなかったんですよね。これはベトナムなんですけど、カンボジアはもう一回宿が同じだけだったんで、次がベトナムのホーチミンでまた落ち合ったんですね。で、ベトナムは縦長なんで、
国がね。
細長い。
南北に伸びてますよね。
そう。なので、方向さえ同じならもう旅行者辿るルートほぼ同じになるんですね。ので、そこからは北のハノイまでほぼほぼ同じルートだったんですよね。で、これはハノイなんですけど、同じ宿の、安宿の4人でご飯食べに行ったんですね。で、そこにノギクちゃんもいたんですけど、ちなみに、この放送にあたってご本人の許可は取ってありますので、
何言ってもええと。
いつもの野菊ちゃんネタ喋っていいですかって LINE したところ、もうどう喋ってもらっても全然構いませんよっていう、
ああ、それ頼もしい。
すごい太っ腹
さ
な
すが、野菊ちゃん。
お返事もらってるのでね。
そういうところはやっぱ防御力高いんですね。
確かにね、その辺は確かに、
そんなに全然ナイーブじゃないじゃないですか。
一般の女性と比べると強さはありますよね。メンタル的な強さはあるかもしれないですね。まあ本人もそれを自分で旅行記としてホームページに書いてるぐらいですからね。その辺は肝は据わってるところ
確
はあ
か
る
に。
んだと思います。
素晴らしい。
のでまあ本人公認で遠慮なく存分に語らせていただこうかなと思いますけれども。
お願いします。
まあもう本でも書いちゃってますしね。ハノイのレストランでみんなでご飯を食べて、まあ飲みに行ったとかじゃなくて割と健全な夕食って感じだったと思うんですけど、4人で楽しく会食してる最中に、まあ、野菊ちゃんだけ途中から静かになってたんで、まあ、4人でじゃなくて他の3人で楽しく盛り上がってた感じなんですけど、そしたら突然、気持ち悪いって野菊ちゃんが叫んで、で、トイレに向かってドタドタって走っていったんですね。なんか切羽詰まってる感じだなって思いながらも、まあいいやっていうことで、しばらく残りの3人で、野菊ちゃんのことなどすっかり忘れて、ワイワイやってたんですね。でもしばらくして、あれ？なんか野菊帰ってこなくね？って話になって、誰かが様子を見に行ったんですね。そしたら、なんか大変なことになってるぞっていう速報が、連絡が回ってきて。
そう、他の3人は全然大丈夫なんでしょ？そこで同じもの食べてるのに。
余裕です。エンジョイしてました、食事を。
その胃腸が弱いと言われてる桜さんですら余裕
僕も
でよ
全
かった
然
で
平
す
気
ね。
でしたね。で、なんだなんだって見に行ってみたら、トイレに到達する前、だからまあ普通のお店の床ですね。トイレ手前のお店の床に、うずくまる N ミクちゃんと、プライバシー配慮のため、イニシャルにさせていただき
そ
ま
こ
す。
隠してもしょうがない。N ギクちゃんね。
うずくまる N ギクちゃんと、その N ギクちゃんのすぐ脇の床に、綺麗な円形に広がった、焼く前の大盛りパンケーキ、あるいは広島名物お好み焼きのような、クリーミーで粘性の高い、濃厚なペースト状の謎の物体がデーンと広がってたんですね。本当に綺麗なまん丸だったんですよね。 またお店の真っ黒な床に見事に生えてたんです。
なるほど、なるほど。
黒と白の見事なコントラスト。
はいはいはい。
もしここに横山大観がいたら、この白い円を日輪に見立てて、すぐ下に朝焼けに染まる富士山の絵でも描き足そうとするんじゃないかって。
はいはいはいはい。
思うぐらい芸術的な深淵だったんですよね。
なるほど。はいはいはいはいはい。
あの、霊峰富士を題材にして、名画をたくさん残した、近代日本画の巨匠横山大観なら、この日輪に富士を合わせなきゃ気が済まないんじゃないかと。
そんな創作意欲をかきたてるような。
かきたてる。
見事な丸。
見事な白い深淵を描いてましたね。
なるほど、なるほど。
サイヤ人がいたら変身してたんじゃないかなっていう。
ああ、なるほどね。大猿に。
はい。はいはいはい。ブルーツハトが出てたんだと思います。
あ、それベジータがなんか説明してましたね。
そうですね。はい。ベジータとノギクちゃんぐらいですよ。これ作り出せるの。
あ、作れるの。はいはいはい。
自分で作れるのね。
確かに確かに。
普通、大人がそんな盛大な吐き方します?裏若き20代女子ですよ。
はいはいはいはい。
しかも日本人ですよ。
うんうん。
大和なでしこですよ。
はい。
大和なでしこといえば、Google AI によると、清楚で奥ゆかしく、かつ真の強さと品格を合わせ持つ日本の女性とのことですよ。その20代の大和なでしこが、こんなダイナミックなゲロの吐き方します?
そうですよね。その、間に合いますもんね。なんだかんだで。大和なでしこは。
たどり着きそうですよね。
トイレにね、うんうんうん。
トイレ埋まってたわけじゃないんですよ。
はいはいはい、はい。
ちゃんと空いてたんですよ。
うんうんうんうん。
でまあ、泥酔してるとかいうわけでもないし。
なるほど。
重い持病があるとか。
うん。
歳をとって、ちょっと体が衰えているとかだったらわかるんですけど。
はいはいはいはい。
20代の大人で、
うん、
しかもバックパック一つで世界を3年も放浪している旅の熟練者なんです
よ。はいはいはいはいはいはい。確かに確かに。
人間界の中でも上位 2% くらいに入る活力ある個体だと思うんですよ。
いや、そりゃそうですよ。アフリカを女性一人で旅するってもう、
はい。
すごいですから。
うん、そうですよ。フィジカルで言ったら本当に人間界上位 2% の強者だと思うんですよね。
うん、まあ、そうでしょう。本当にそうだと思う。
はい。3年もハードな旅を越えてきてる達人なら、ゲロが出る前にトイレにくらいたどり着けそうな感じするんですよね。
はい。
だって、エジプトから入って希望峰までたどり着けてる人なんですから。
どこですか、その希望峰っていうのは。
南アフリカの。
すげえな。
南端ですね。
もうアフリカの北から南まで行ってるっていうこと
ですね。そうですよ。はいはい、陸路でルワンダとか、チベットとかの秘境にたどり着けてる人なんですから。
そりゃ、すごいですよ、本当に。やれ言うてもほとんどの人ができないと思う。
いや、バックパッカーでもちょっと基本無理ですよ。
はいはいはい。
陸路チベットなんてもう本当に、バックパッカーイベントの中で指折りのハードさですからね。
はいはい、うんうんうんうん。
そんな秘境にたどり着けてる人がなんでレストランのトイレぐらい到達できないのかっていう。
確かにね。はいはいはいはい。
三年も世界を回ってる達人にしては随分ナイーブなところもある
ん
だ
な。
で、恥ずかしながら僕はそれを見て何もできず固まってるだけだったんですよね。
はい。
うわぁ、これが20代女子の土砂物か。いいもの見せてもらったわ。
はいはいはい。
山本隆二さんとかが時々食べてるやつね。
これいや、まあ、そりゃ、特殊な映像作品でね、山本隆二さんはね、うん、そういうものを食べてたりしますけど。
時々ね、毎回じゃないですよ。うん、時々召し上がっていらっしゃいますからね。はい。まあでもこれで興奮する気持ちもちょっとわかるな。
いや、そうなんですか。はい。いや、
まさか生きてるうちにこんな貴重なものを拝めるとは、何万ダブ何万ダブって。
はいはいはいはい。
思って立ちすくんでたんですけど。
うんうんうん。
幸いこういう時女性ってすごいな。って思うんですけど。まあ、逆に男が情けないと言うべきか。
うん、
まあ、男の中でも僕が特別情けないと言うべきか。
はいはいはい。
僕はボケーと立ってるだけだったんですけど。
うん。
その時、僕以外全員女子だったんですよ。
ほうほうほうほう。なるほど。
あと二人は同年代の春菜さんっていう、うん、この方はパリピの人ですね。
パリピ。ああ、はい。ベトナムにいるパリピ。
はい。確かドレッドヘアだったと思うんですけど。はい、
ああ、なるほど。
パリピの春菜さんと、あと韓国人のヨンジュちゃんっていう、この子は普通の人だったんですけど。
はいはいはい。はいはいはい、
その春菜さんとヨンジュちゃんがどこからか掃除用具を持ってきて、
うん、
もうあっという間に片付けてくれたんですよ、ね。
なるほど。
で、泣いているのぎくちゃんを二人で慰めてたんですけど。
はいはいはいはい。
僕はもうオロオロするばかり。
うん。
くそ、まだ料理食べきってなかったのに。
そんなこと思ってたんや。
さすがに食欲なくなったな。
はいはいはい。
もう残り食べれないな。クソ、元が取れないとか、思いながら。
はいはいはい。
で、ただ、代わりに僕は、一応男子の役割として、僕は宿までのぎくちゃんをおぶって、行くことになりまして。
それは男の子っていう感じですね、本
当に。まあ、それは僕しかもういないなと。ここで韓国人の四十ちゃんに背負わせるわけにはさすがにいかないなって。
それはそうです。
部屋が宿の4階とかだったんですよ。
はいはいはいはい。
安宿なんで当然エレベーターとかないわけですよ。
うんうんうんうん。
鉄骨の外階段みたいなのを、はい。のぎくちゃんを背負ったまま4階まで上がったんですよ。
おー、すごいな。
僕ももう体力の限界で、
はい。
3階過ぎたぐらいでもう力が入らなくなって、
うん。
のぎくちゃんはずりずりずり落ちていく感じで。
はいはいはいはい。
で、まあ他の2人が見てたんで、
うん。
なんとか大和魂を振り絞って、もうギリギリ部屋にたどり着いたんですけど。
なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
春菜さんとヨンジュちゃんが見てなかったら、僕3回過ぎたところで落としてたと思います。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、刑法上緊急避難に該当する場面なんで。
はいはいはい。
このままではもう力尽きて2人とも転げ落ちて大事故になってしまうっていう時はね。
はいはいはい。
僕はまだ旅の続きがあるんで。
あ、なるほど。
中国が最初目的地なんで。
はい。
こんなところで死ぬわけにはいかない。ということで。
はいはいはい。
まあもし二人が一緒じゃなかったら。
はい。
春菜さん、ヨンジュちゃんがもし見てなかったら、緊急避難っていうことでね。登山家が滑落して宙吊りになった相棒のザイルを切り離すかのごとく。
はいはいはいはいはい。
悲壮な覚悟で、すまんのぎくって言って、手を離して。
なるほどなるほど。
で、のぎくちゃんは鉄骨の外階段を3階から1階までドカドカドカって落ちていくっていうね。
やばすぎる。はいはいはい。
まあ、のぎくの墓ぐらいは作ってやろうかなと思いますけどね。そして。
はい。
ベトナム4都市ぐらいで僕一緒になったんですよ。
4都市。
のぎくちゃんと。
はいはいはいはいはいはい。
で、移動は2回移動が一緒だったんですよ。
うん。
で、そのうちの1回なんですけど。
うん。
フエっていう、日本でいう京都みたいな古代の町があるんですけど、はいはい、そこから首都のハノイに行く夜行バスに一緒に乗ってたんですね。で、この時、のぎくちゃんと隣に座ってたんですよ。
はいはいはい。結構距離ありますよね、フエからハノイって。
はい。ので、一晩かかるんですよね、うん、夜行で。
はいはいはい。
夕方から朝までっていう感じで。
うん。うん。
で、そのバスでは、夜中にのぎくちゃんが後ろの席の旅行者が吐いたゲロを浴びてた。
はいはいはいはい。
これ夜、みんな寝静まった時。
はいはいはいはい。
みんな寝静まって、うん、まあ僕は夜行移動で寝れないんで起きてたんですけど、
はいはいはいはい、
まあ静かに走ってる時に、
うん、
急にのぎくちゃんが、うわ、なんか水が降ってきたって叫んだんですよね。
はいはいはいはい。
ん？雨漏り？いやでも、外見ても全然雨なんて降ってないけどって思ってたら、なんか後ろの席のユダヤ人の旅行者グループがすごい騒ぎ出して。
はいはいはいはい。
で、振り返ってみたら、僕の真後ろの席のユダヤ人男性がゲボーって左斜め前方に向かってゲロ吐いてたんですよね。
よかったんすね、左斜めで。
そうなんですよ。のぎくちゃんは僕の左に座ってたから。
ああ、なるほど、なるほど。
僕の真後ろの人なんですけど、吐いたの
は。はいはいはいはい。
それが僕の左に座ってたのぎくちゃんに、シャワーのように降り注いでるんですよ。
すごいことですよね、これ。
のぎくちゃんの黒い T シャツに点々と、
はいはいはい。
白い水玉模様ができてるんですよね。はいはいはい、
うん、うん、うん。
それはそれは綺麗な水玉でした。
はい。
白い水玉が、のぎくちゃんの真っ黒な T シャツに見事に生えてました。
はいはいはい。
ここに草間弥生がいたら、のぎくちゃんから T シャツを買い取って、
はいはいはい、はい。
かぼちゃのオブジェと一緒に水玉アートとしてギャラリーに展示するんじゃないかと思う。ああ、なるほど。芸術的な水玉模様でしたね。
また、創作意欲が。
はい。
かき立てられて。
そうですね。
はいはいはいはい。
普通、そんな盛大な測れ方します裏若き20代女子が。
確かにそうです。
しかも日本人ですよ。
うん。
大和なでしこですよ。
うん。
Google AI によれば、大和なでしことは、清楚で奥ゆかしく。
はいはいはい。
かつ真の強さと品格を合わせ持つ日本の女性。
うん、うん、うん、うん。
その20代の大和なでしこがこんなダイナミックなゲロの測り方します？
確かにね。うん。
だって僕は一滴も被ってないんですよ。僕の真後ろの人なのに、履いてるの。
はいはいはいはいはい。
でもその隣の乃木ちゃんだけ全身に、
うん、
T シャツだけじゃなくてもちろん地肌もですよ。
はいはいはいはい。
夏で半袖薄着なんでね。
うん。
地肌もあと顔にも顔にも点々とゲロ水玉をつけて。
はいはいはいはいはいはい。
草間彌生のアート作品のようになってるんですよ。
あはあ、なるほど、なるほど。
このままノーメイクでドラゴンヘッドの映画に出演できるんじゃないかって思うほど。
ああ、いましたね。その、なんかちょっと精神がおかしくなって、体中になんか落書きしてた人が。
信夫くんっていうみたいですけどね。
信夫か。はいはいはい。
信夫役できるんじゃないかなって思うぐらいも。
あ、そのまま。なるほど、なるほど。
自然な形で不気味な水玉人間になってましたね。
はいはいはい。
3年も世界を放浪してるんですよ、彼女は。
うん、うん。
3年もハードな旅を乗り越えてきてる達人ならゲロくらい買わせそうじゃないですか。
うん。
キャラ的に僕もこういう時ゲロかけられてしまいそうなキャラなんですよね。
なるほど、なるほど。
なんかこういう時の不幸の的になりそうな性質を僕も結構持ってるのに。
はいはいはいはい。
その僕を差し置いて一人で全部ゲロ持っていくんですよ。
ああ、なるほど。
ちょっと悔しいところもありましたよ。僕が仮に食らってたら旅行記一生分埋まりますからね、これ。
いやけどその話、桜さん旅行記に書いてたんじゃないですか。
書きました。はい。悔しいから、乃木ちゃん込みで書きましたね。
はいはいはいはい。
乃木ちゃんの賞を作りましたからね。
すごいから。
この格好の機会を奪われたからには。
はいはいはいはい。ああ、なるほど。
元は取ってやるって思って。
はいはいはい。
僕以上に幸薄い。
うん、
なんかある意味、平井心となる方が隣にいたのでね。はいはいはいはい、なんかそういう、抜群のネタも持っていかれるんですよ。
はいはいはい。
遅ればせながらですが。
はい。
今回の放送は、お食事中の方がいらっしゃいましたから。お食事終えられてから、聞いていただくように。
ああ、なるほど。確かに確かに。はい、お願いします。ちょっと遅かったですけどね。
若干遅かったですね。もう一段落ぐらい早く言ってもよかったかもしれないですね。
はいはいはい。
まあ、とにかく、乃木ちゃんは3年も世界各地を旅して強くなるというよりは、
うん、
3年で世界各地の自爆霊をどんどん背中につけて、一緒に旅してしまっているんじゃないかと思うほど、
はいはいはいはい。
不運の塊みたいな人なんですよね。
うん。
たった1カ国しか一緒にいなかったんですけど、まあ、その期間だけで、この人は永遠に変身できないラッキーマンみたいな人だなって、しみじみ思わされたんですよ。
はいはいはいはいはい。その、ゲロのその出力だけじゃなくて入力もあったわけですからね。入出力両方あったってすごいですね。
はい。それでこそ一流なんじゃないですかね。インプットだけじゃなくてアウトプットもできるのがやっぱりプロだと思うんですよね。
確かに確かに。
アウトプット、インプット両方やらないとちゃんと身につかないですから。
う
ん
う
ん、
はいはいはい、そうですね。
そこはちゃんと乃木ちゃんは自分のものにしてるってことです。
はいはいはいはい。素晴らしい。そう言われるとすごい素晴らしい。
しっかりゲロを自分のものにしてますね。
ああ、確かに。確かに。
みんなでご飯食べに行っても、乃木ちゃんの料理だけ全然出てこないですし。
ああ、ああ、ああ、ああ。
あと、トイレに封印されるっていうのもあって。
ほうほうほうほう。
宿にいて、なんか共同トイレから女性の叫び声がするぞって思って。
はいはいはい。
行ってみたら、乃木ちゃんの声で、ドアが開かないって、中から聞こえてくるんですよね。
はいはいはいはい。
ま、しばらくして自力で出てきてましたけど。
助けたってくださいよ、それも。
いや、外からなんかできることあります僕が。
いや、それあるやろ、何が原因で閉じ込まってるか調べれるじゃないですか。
どうやって？
いや、なんか、棒が引っかかってるとかやったらですよ。あ、これが引っかかってるからねって言って取ってあげたら出てくれるでしょ、そら。
まあ、外から見て原因があったらね。
はいはいはいはい。あ、一応見たんですね、じゃあ。おもろいからほっとこうじゃなくて、ちゃんと見たんですね、うん、一応。
ドアの前までは行きましたからね。
はいはいはい、そうかそうかそうか。
そこでさすがに原因が分かったら取り除きますよ、さすがに。
はいはいはい。
まあ、去年ギリシャのアテネで僕トイレから出られなくなって鍵屋さんに開けてもらってた人っていうのを見ましたけどね。
うんうんうん、うん。
ちょっと桜通信でその話したと思います。
はいはいはいはい。
まあ、その人と乃木ちゃんの二人ですね。僕が今まで見たトイレに封じ込められた人。
すごいですね。二人も見てるんや。
はい。だから、まあ、アテネでその閉じ込められた人を見て、あ、乃木ちゃん以来20年ぶりだな。懐かしく思い出しました。
はいはいはいはい。
そういえばそういうことあったな。
はいはいはい。
あと、靴を捨てられるっていう事件もあって。
おお。
これはどっか観光ツアーに行くときに、
うん、
乃木ちゃんがサンダルに履き替えて行ったんですよね。
はい、はいはいはい。
まあ暑いからっていうことで、
うんうん。
で、そしたら宿に靴忘れて行っちゃったんですよ。
う うん、うん、うん。
で、そしたら、あまりにも汚い靴だったんで、
はい。
ゴミだと思われて捨てられてたんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
日本を出る時から3年以上旅を共にしてきた、
うん。うん、
も
う
本人にとっては宝物のような大事な靴なん
ですよ。相棒と呼んでもいいんじゃないですか。
はい。
うん。
本当に世界中を一緒に回ってきたわけですからね。はい、
うん、うん、うん。
大事な靴ですよ。
はい。
それがゴミとして捨てられた。
うん、うん、うん。
ベトナムの安宿のスタッフからすらゴミだと思われるって、バックパッカー界の基準に照らし合わせても次元の違うボロさだったっていうことですよ。
はいはいはいはい。確かに確かに。
ベトナムの安宿ですからね。
うん。
世界中から汚いバックパッカーが集うんですよ。
はいはいはいはいはい。
本当のゴミの靴が置いてあっても、
うん。
あ、多分泊まってる貧乏旅行者の誰かの靴だろうなって。思われて一週間ぐらいは保全されると思うんですよ。
はい、普通はね。普通は、う
ん。
はい。
本当にゴミの靴が置いてあってもそうなると思うんですけど。
はいはいはいはい。
それが野菊ちゃんの靴は当日即ゴミだと判断されて捨てられるんだから。
はいはいはいはい。
そして号泣してましたけどね。
かわいそうに。
かわいそうですね、実に。で、買ったものもすぐなくすんですよ。
はいはいはいはいはい。
僕が目撃しただけでも、お土産で買ったスカーフ、
うん、
あと雨が降ってきたからって買った雨がっぱを買って、
うん、
宿に帰る頃にはもうなくしてました、
ね。なるほど。
あと日よけで頭に被る傘を買ってたんですね。
あのベトナムによくあるやつですか。
はい、竹で編んだ三角の帽子みたいな傘ですね。
はいはいはいはい。
その時一緒にいたんですけど、
うん、
買ってすぐ被ったと思ったら。ちょっと歩いたところでいきなり突風に傘飛ばされて。
はい。
ああ、飛んでいったぞって思って見てたら、うん、そのままひらひら舞っていって、近くの川にボジャーンって落ちて、流れていったんですよ。
はあはあはあ。
で、またショックで泣きそうになってましたけど。
かわいそう。かわいそうやけど、なんでそんなこと起こるんですか、ずっと。
いや、かわいそうのその向こう側なんですよ、もう。
確かに。
もう芸術の域に昇華されてるなって思いましたね。
はいはいはい。
さすがに笑ってしまいましたね。もう、いや、こんなミスター・ビーンの映画みたいなことが現実に起こるんだって思って。
はいはいはいはいはい。
なんか、敬服の笑いですね。うん、もうすごいな、うん、この人は。
確かに確かに。
それこそ実写版ラッキーマンだなって。
うんうんうんうん。
変身は永遠にしないですけどね。
はいはいはい。
変身する前のラッキーマンですけど、
ね。変身したらすごいラッキーになるんですよね。ラッキーマン。
変身したらラッキーしか起こらないですね。
はいはいはい、はい。
でも変身する前は不幸なことしか起こらないんですよ。ラッキーマンは変身できるからまだバランス取れてますけど、野菊ちゃんはそこのバランスが全然取れてないんですよ。はいはいはいはい、ラッキーマンなれないから。
うんうんうんうん。
不幸引き寄せの法則っていう本を書けるんじゃないかなって思いました。
はいはいはい。
だからその点、まあ、ジンバブエで石強盗に頭割られてから、その性質は全然変わってないっていうことですよね。
確かに。
で、なおかつ、レストランでゲロ吐いてしまったこととかは、うん、本来はその場のたった数人にしか見られていない、超クローズドな事件だったはずなのに、
うんうんうんうん、
たまたまそのうちの一人が僕だったことで、旅行記で書かれるわ、ポッドキャストで話されるわ、万単位の人に知られてしまっているっていう。
は
い
は
い
は
い
はい、確かに、確かに確かに。
本当に気の毒な人だなって思うんですよ、ね。
いや、その一端は、その責任の一端というか、もう責任のほとんどは桜さんにありますけどね。
いや、僕にはないじゃないですか。
いや、書いてるから。
僕は彼女の不幸に貢献してないですよ、全然。僕が不幸を起こしたわけではないんで。
まあまあ、そうですね。で、拡散してるからね、でも。
確かにね。
うん。
良かれと思って。その、
あ、なるほど。
まあ、やっぱりその、辛い事件って知ってもらってなんぼっていうところもあると思うんですよね。
それはわかります。
ありますよね。
うん。
なんか、文章を書いてるものとして、その共通する意識があると思うんですよね。
うん、うん、うん、うん。
なんかもう、せっかくこんな目にあったからには、
はいはいはいはい。
素材にしてなんぼみたいなところは、絶対あるはずなんです。うん、うん、うん。
はいはいはいはい。
旅行記を書いてるんですから。旅行記書いてるのに、後ろからゲロかけられて、それを表現しないってことありえない。書かないってことありえないんですよ。
まあ確かに。そりゃそうです。
書かないことこそもうあまりにももったいないっていう感じなので、まあ。
はいはいはい。
きっと寛大な心で許してくれるんじゃないかって。
でも野菊ちゃんと仲いいですもんね、桜さん。
そうですね。
なんだかんだで。日本に帰ってきてもお食事に行ったりされてましたよね。
はい。まあ、年一回ぐらいは会ってるのかな。
まあ、だから変えてくれてありがとうっていう感じなんじゃないかな。
だと思います。
のぎくちゃんも。
ので、まあ、ちょっと罪滅ぼしに告知もしたいんですけどね。
はいはいはいはいはい。
いや、本当に面白いんですよ、のぎくちゃんの旅行記。
はいはいはいはい。
やっぱりね、不幸体質で陰気な人っていうのは文章がうまいんですよ。
あ、そこが育つもんですか。
そこはね、他人とは思えないんです。
なるほどなるほど。
陰気でネチネチした人が書く旅行記っていうのは面白いんですよね。
うんうんうんうん、
僕は旅行中わざわざ野菊ちゃんの旅行記をパソコンにダウンロードして夜な夜な読んでましたからね。
はいはいはいはい、はい。
カンボジアで会う前から僕、野菊ちゃんのホームページ読んでたんで。
うんうんうんうん。
面白い旅行記だなって言って読み始めて。
はい。
で、野菊ちゃんの写真が出てきて、あ、これもしかしてエチオピアで会った人じゃないって。
なるほどなるほど。
思ったんですよね。
はいはいはいはい。
っていうぐらい、本人を別に知らなかったけど、ホームページは読んでたぐらいの、うん、本当に面白いんですよね。
なるほど、なるほど。
放浪乙女でググると出てくるので。
放浪乙女。放浪の放浪は漢字ですか？
はい。
あ、出てきました、出てきました。
個人ホームページなんで、ちょっともしかしたらスマホとかだとサイズ小さく出るかもしれないんですけど。
うん、うん、うん、うん。
まあ僕も東南アジアでは登場しますしね。
はい、はい、はい。
その中に。まああとは、当然頭かち割られた話とかも書いてありますしね。
はい、はい、はい、はい。
で、他にも僕が旅先で出会った、既得な日本人旅行者を何人か紹介しようと思ったんですが、
はい。
なんとお時間の方が来てしまいました。
ちょ、野菊ちゃんのエピソードが多すぎて。
はい。いつの間にこんな時間が。はいはいはい、このテーマも前回1回だけで終わる予定だったんですけれども、はい、2回喋ってもまだ終わらないっていう。はいはいはい、
なるほど、なるほど。
ので、すみませんが、旅先で会った面白い日本人の話は3回目に続くということに。
素晴らしい。
させていただきたい。
いいじゃないですか。
思います。
あと何人いるんですか？
あとは、そんな、野菊ちゃんほどのエピソード満載の方はそんなにいないので。
はいはいはいはい。
宿で何日か同じだったとか、そのぐらいの人かなと思います。うんうんう
ん、なるほどなるほど。
オムニバスな感じで今度こそ
は。あ、次はね。はい、
何人か、はい、並べて紹介できたらと思います。いいですね。はいはいはい。が、まあ、次回になるか、もうちょっと先になるかはちょっとわかんないんですけれども。
はいはいはい。
後の回でお伝えできればと思います。
承知しました。
はい。では、今回は以上でございます。
そうですか。
はい。
それでは皆さんまた、再来週。さよなら。
さよなら。